まあ、その金額的なことの、売上で、まあ、確かにその売れて商売というものと医療の方で、まあ、しがらみもあるだろうけど求められているその患者さんの、
はい、
と多分そのバランスがいろいろあると思うんですけども、はい、例えばこちらで、こちらでのそのファンショップの方で、はい、すごくどんどんどんどんいろんなものとこう新さんとか例えばこう今後コラボして、はい、売れていきますと、
はい、
なった時にじゃあ医療の方離れるってつもりはない？
全くない。
ああそうです。
まあそれはもうさっきも新君と話してたんですけど、そっちは外れてもらっちゃ困るって言ってくれてるんで、
はい、で例えば逆にこちらをある段階で医療の方が忙しくなりました、
はい、
でこのファングショップというものを離れるっていう気持ちっていうのは、
はまあ現段階ではそこまで全く考えてないんですけど、その、まあ、応援してくれる人がすごくいっぱいいるので、まあ、その知り合った人も大切にしていきたいですし、そのお店の名前をファンショップって決めてますけど、まあ、牙だけに終わろうと思ってないんで、その新君ともコラボしてちょっと義眼も、まあ、僕医療行為で一応作ってるんで、はい、それと、アクセサリーで何かコラボできないかっていう話もあるので、それはなかなか一人じゃできないんですけど、そういうアイデアを持ってきてくれるのがそういうイベントの人
たちなんで、広がってきますね。
だからもしもうお店が忙しくて出せないっていうふうに仕事本職とかそのエピテーゼが忙しくなったとしても、イベントには顔出します。出店はしなくても顔は出します。
手を切るということでは
ないですね。
アクセサリーという、まあ、ストックリーにちょっと今呼びますけど、
はい、
アクセサリーとして作っていくものと、その今医療って今言ってますけど、はい、まあ、分かりやすく言葉で言ってますけど、すごくかけ離れた世界じゃないですか。
そうですね。
これが分からないですけども、そうやって作っていくうちに、以前のお話しいただいたその医療の方のエピテーゼの方のね、話だと、どうにも窓口が分からないし、取っかかりがもう分からないし、そうしたいときに、例えば何かを部分を体の部分を欠損したときに何をすればいいかわからないっていうのが、まあ若干身近にはなるとは思うのはあるんですよね。そういうふうには感じるんですけども、まあ別にそのアクセサリーを欲しがる人が、まあ趣味で今こういう牙っていう特殊なものをやってるけども、もうその例えば新さんとコラボしたときにそのアクセサリーがコアなものだったりしても、もうちょっとこう趣味がそんな濃いものではなくて、もう普通にその趣味でこういう凝った趣味っていうんですかね、なんていうか牙とかそのビジュアル的に凝った趣味でないアクセサリーを例えば手掛けたとしても、そうなってくると、そういう人たちだって例えば何かの事故で指を落としてしまったとかっていう、さあ、うん、じゃあ頼もうか岡崎さんに、うん、まあそれはすごく理想論だけども、
でも話ありますと、そのエピテーゼ置いてて牙のお客さんでもう仲良くなった人が、まあ、何件かあったんですけど、いや実はお母さん、うち私の母が胸がないんだけど、これ作るとなったら、まあ、例えば制作期間とかお値段はいくらするのかとかっていう話もあります、実際、
まあ、今言うのは僕が言うのはすごい綺麗事になっちゃうかもしれないですけども、はい、まあ、想像するに現場と、やっぱり現場というかその例えばまあ一概には言えないけども、その企業だったり会社だったり、今岡崎さんだったら病院っていう形のところがすごい離れてるじゃないですか、
はい、
だいたいシステムは分からないし、はい、まるでちょっと遠いところにあるんで、はい、なんかそれをすごい近い、いやどっちにも降りていきたいというか、つなぎたいっていうような感じもちょっと伺えるんですけども、なんかその現場、要は僕なんかで言えばデザインばっか作って、会社から頼まれてデザインばっか作ってて、結局そのデザインが最終的にどうなってるか見えなくなってしまったりとかだと怖いから、身近なその友人のすごく親身になって頼まれる店のチラシとかを作ってる、こういう例えばこういう岡崎さんのこういうの作ってみたいとか、そういうことはしたくなるみたいな、すごく現場にも近く行きたくなるっていうのもやっぱあったりするんですかね。
そうですね、やっぱ現場っていうのは、その歯科技工士もそうですけど、その歯型だけが来て指示書っていうドクターが書いた紙切れ1枚にこう作れっていう指示だけで患者さんの顔を見ないで作る
以前もおっしゃってましたよね、
はい、でもイベント出るとやっぱ欲しいってお客さんが目の前に来てで作ってるとこを見せられるんで、
でどういうふうに欲しいかってそれぞれですからね。
そう、
趣味として牙って言ってるけど、どういうための、まあ、牙で全部言うのも難しいですけど、ね、それが本当に趣味の牙なのか、何かのイベントに出たいかとか、ライブで使いたいとか、ちょっとずつ違いますから、はい、歌いやすく、ちょっとそんなに目立たないようにっていうかもしれないし、
はい、まあ、あの簡単なコスプレだと思うんですよ、ペインティングうんぬんとか、それとかタトゥー入れたりとか、ボディピアスするんじゃなくて、ただ、付け外し可能な、うん、あのワンポイントのコスプレ、
う
ん、
そうですね。いいな、なんかね、いいっすね、これね
気に入っ作りたい
ちょっとなんか気にな
っ作った人はもう写真喜んで、みんなほとんど断られたことないですけど、みんな撮ってくれって言います。
まあそうでしょうね、やっぱりテンション上がっちゃいますよね、
うん、これ牙、この牙、これ作れるようになるんですか。例えば
あの
ぼっちが俺会社辞めるよと、牙作りたいなと、すぐできるんですか。
修行すればできるんですかね。
修行すればできるとは思いますけど、
さっきが器用とか不器用とか関係
あ
るんですかね。
あ、まあそれはありますね。だから僕も始めた頃は牙を作りたいんですけども、真剣に作れば作るほど剣士になっちゃうんですよ。
あ、
うんうん、分からなくはないけど、うん、
剣士
牙とどう違うんだよってなっちゃうんですよね。
だから牙を作ったつもりがただの刃になっちゃうんで、そこからやっぱ、
刃とは違いますからね。
あの牙ってやっぱ結構僕の中でも難しい、まあ、最近時間かからないで作れるようになりましたけど、最初はやっぱり1時間かかったりとか、うん、もう最初あこんなの簡単に作れるじゃんと思ったんですけど、
技術的には何か取らなきゃいけないとか、やっぱりその技師の方の医療があの資格が必要とか
はないです。一応あのその医療行為としてはやってないので、その、うん、販売する時にもあのまあ、取説みたいなのもお客さんに必ず渡して、こういうふうに扱ってくださいっていう正し書きに、 あくまでもジョークグッズとして使ってくださいっていう、うん、一応作ってるのはその本当の歯科技工士が作ってて、医療認可を受けてる材料で、普段僕が使ってる器具で作ってるんですけども、あの医療行為ではないので、
じゃあその材料を購入する際に、例えば一緒に岡崎さんとかいて、その集めたもので作るっていう段階ではまずその問題ないので、ね、作るっていうだけだったら、その一生懸命修行すれば、
そうです、問題ないと。
どれぐらいでできるようにな
るんですか。まあその材料になれるっていうだけで多分2、3ヶ月はかかると思います。
でも2、3ヶ月で、
はい、
ああ意外といけるんじゃないですかね。
転職先見つかりましたね。
ちょっとね、新しいビジネスでね、社長よりも儲かるかもしれない
です、ね、初期投資で結構かかりますよ。
いくらぐらい、ざっと
ざっと50万ぐらいですかね。
あ、貯金しましょう。
はいわ、50万。
なるほど。ちょっと話がありますけども、
はい、
今まで伺ってなかったんですけど、
はい、
ご家族の構成、家族構成どうなってるんですか。
私のですか。
はい。暗い過去だったら言わなくてもいい
ですか。いや、大丈夫ですけど。
あ、言わない方がいいですか。
いや。まあ、前も言いましたけど、まあ、独り身は独り身なんですけども、父、母、妹が2人。
ああ、妹さん。
はい。
年の離れた近い、
学年1個下と4つ下ですね。
ああ近いですね、はい、皆さんはもうご自宅ご実家で、
一番下の妹が実家にいますけども、1個下の妹が、去年結婚
しました。ああでそちらで、
お
なるほど。今まででエピテーゼの方ではなく牙を始めて失敗だ、失敗したこと、
失敗だ、
あこれやっちゃったなっていうのってあります。技術的じゃなくてもなんかイベントでも、
まだやり始めた時なんですけど、はい、植樹っていうか、まあ、液と粉を化学反応を起こさせてすぐに固まるっていう材料を使うんですよ。
液と粉を化学反応を起こすんだ、
はい、
へえ。
でそれを筆とかで
塗るって
塗るように盛り上げていって、牙の形とか
その
歯の根元に沿うような形を作っていくんですけど、最初の頃にやっぱりみんな取れるのがやっぱり嫌なんですね。まあある程度吸着は出るようには作るんですけど、それが最初うまくいかない時があって、えいやって思いっきり その液と粉を混ぜたやつを思いっきり盛り上げちゃったんですよ、うんうん、取れなくなっちゃったちょっと焦りましたまだまだ調整もしてなくて形も完全に決まってないんで外して調整まだまだしなきゃいけないのに取れなくなっちゃって、
うん、あもう取ろうとしたら痛いだだだだみたいな感じ
で、
ね、どうしたんですか。
それ
削った、
ちょっと削って引っ掛けるようなところを作ってテコの原理で、普段使ってる機材の中であこれいけるかもしれないっていうのでもう割れるの覚悟で、で実際割れちゃいました。
ああ作ったものをね、
はい、
いやでも割れてね自分の歯が割れたらシャレなんないですか
ね、 ね、
まあ、それはまずないです、
ね、あそうですか、
はい、
どうですか、なんか怒ってました。
いやちょっとやっぱ取れにくいんで少しずつやっぱ力入れてくるじゃないですか、うん、でその素材がずれてギギギって、まあ、音も多少するんですよ、うん、でそれはもうその自分の歯の音じゃなくてそのレジンっていう素材が 歯と擦れてる音なんで、やっぱ
不安、
お客さん不安になりますよね、うん、でパキンって取れた時も歯折れたんだなみたいな
ね、そうなるね。
じゃあまあ何も揉めることもなく、
なくですね、お客さんと揉めたことはないですね。で作れない噛み合わせによって作れないお客さんいるんで、まず最初に噛み合わせ見せてもらうんですよ、
うん、
で、あこれ申し訳ないです、ちょっと作れないです、いやそれでもいいから作ってくれって言われて、いやこれ多分すぐ落ちちゃいますよ、
そういう人もいるんですね。
いますね、でそれでもいいからって言って、やっぱ実際うまく吸着出なくてポロポロ取れる牙になっちゃったんですけども、
それでも欲しいと、
はい、でまあなんとか努力して落ちないようにはしようといろいろやったんですけどダメで、それでもお客さんはちゃんと最初に説明してたのでちゃんと料金もいただいて、
おお、はい、ね、じゃ逆に言えば嬉しかった経験ってあります？
嬉しかった経験、やっぱりそのミクシー入ってるマイミクシーの人がイベントで作った後にマイミクシー申請があってマイミクシーマイミクになった後に、うん、自分でその牙つけた写真をいっぱいアップして、
おお嬉しいと、
はい、
それが一番の宣伝なんですね。
とあとその、まあ、メールアドとか交換してるお客さんとかが、ええ、友達も作りたいって言ってるんだけど今度いつどこでやるのを教えてとかっていう言われるのはもうそういうふうに求められてる
ってい
う
のは、連鎖でね広がっていっていくのは自分から手放したところで作品が進んでいくというかね、
そう
作品というのかわからないですけどね、はい、自分の売ったものがっていうのは嬉しいですよね、
はい、
それは今なんかそれをあえて技術というわけではないんですけども、まあ、アメリカの方から入ってきたマーケティングで、
はい、
それを利用してやってるっていうのもある、インフルエンサーマーケティングっていうんですけど、ブログビジネスを使ってね、その人媒体でイベントを設けてその感想も入れてもらって、はい、ですぐミクシーとかあったら反応が出るんで、はい、っていう、要は例えばすみやさんがいくらいいよって言っても売ってる本人なのでなかなかそうは信じないと。
そう、
ね、ただやっぱりつけた人がいいって言ったら、あ本当にこれはいいんだ、
うん、
あのカップラーメンうめえよって売ってない人が言えば、うん、やっぱうまいのかなって思うみたいので、うん、なんか多分そういう広がりなんだろうなっていうのはすごくリアルに感じますけどね。
イベントで知り合った人 その主催者とか、まあ、他にブース自分でお店持ってる人とかがすごく応援してくれるんで、うん、それも嬉しいですね。なんか例えばちょっと店番お願いとかっていうのも快く受けてくれますし、なんかトラブルがあった時もすごくサポート、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないって、うん、僕よく言われたんですよ、すみませんファンショップ出してるけど何やってるか最初分かんないって、こんな看板作りなさい、こんな写真前に並べなさい
って他の人たちにね、うん、逆にね面倒見てもらいたい、
うん、でそれをアドバイス受けてやったら、そのさっき言った1つのイベントで14人っていう、もう始めたばっかりで予約法がどんどん埋まってきて、まだ12時回ったばっかりなのに予約が次一番下が3時40分とかってなったりとか、うん、やっぱ、うん、そういうイベントでやってる人の話もすごく参考になりますし、うん、でお客さんいっぱいついた時に、まあ 手先の仕事なんで他の人と絶対喋れないんですよね、うんうん、で挨拶できなくても後からその出店同じイベントで出店した人とか主催者から大盛況だったねよかったねっていうメールもらったりとか、あれも嬉しいですね、はい、
でもね、うん、その今までも多分その医療の方を携わってても、まあ、出来上がった時のね、あの嬉しい言葉とかですごい良かったなんて言ってたけど、はい、まあ、それがもうねものすごい早い時間で現場直結ですからね、はい、やっぱそういうのはやっぱ皆さんそういうなんかどの業種の方に聞いてもこの質問に関してはやっぱそういうの多いんですよね。
もう変わる、まあ、結構、まあ、エピテーゼの世界技工士やっててエピテーゼの世界入ったりとか、まあ、最初キバエモン、あのキバファンショップやる時もすごく周りから失笑されましたけどね。
やっぱそうなんですかね、うん、
でもその考え方が自分の中でずっと変わんないんで、でこういうイベント出始めてシンクみたいに共感してくれる人が結構いるんで、うん、それはあ曲げないでやってきてよかったなっていう。
でもちょっとあの伺いますけど、シンさんなんかからしたら特殊でしょ、やっぱ入ってくるところからこんな人がなんでここに入ってきて、
ガチで医療されてる方です
もん。ガチですからね、
ガチです
もん、もう両方ガチですからね、はい、僕もなんかあってなんだこの人はって感じなんだこの人で、こういうのにパッと来てくれるじゃないですか。で何かって言ったら好きやってる兄ちゃんだねえ、おお、あのね、やっぱりでもパッとそれを表面だけ聞くとやっぱりなんか失笑されたりなんかなんだよって言われるのも分からなくはない。その表面的なものがそうですからね、はい、牙作ってるとかなんかそのそういうイベント出てるとか、じゃあ医療専門でやればいいじゃないかって思うのがやっぱり普通の考え方だと思うんですよね。そこら辺が難しいところだと思うんですけども、じゃあ、困ったことがあった時の対処法で岡崎流のベストなもの、今まで経験さまざまな経験してきたと思うんですけど、
はい、
ちょっと今まで聞いてない質問をちょっと今日は用意してきてるんですけど想定してないものがいっぱい、
想定してなかったですね、うん、困った時、
ええ、トラブルでも何でもいいんですけど、はい、例えばご自身で仕事をなさってる時に、まあ、どっちの仕事でも構わないんですけども、はい、困った時にやってる対処法でこれはこうするのが一番いいと思うっていう、
過剰はダメですけど、やっぱ自分に自信を持つのが対処法っていうのが多いんですけど、例えばスキーのインストラクターやってる時でも、はい、あの人から教わったこととかあの確証がないことを人に生徒さんに教える時ってどうしても声がちっちゃくなっちゃうんですよ。
わかりますね。
でそれをやっぱ先輩のインストラクターが見てて、お前あれじゃダメだよ、あれじゃ生徒お前の言うこと信じてくれないからやれって言ってもやってくれないよって、で間違ったこと言ってもいいからもう生徒がビビるぐらい大きな声で言え、うん、右に曲がるときは左足に体重本当はかけるんですけど、右に曲がるときは右に体重かけるんだよってもう自信持って、間違ったことなんですけどもそれを自信持って言え、大きい声で言え、
堂々とってことです。
で実際あったんですけど、本当は右に曲がるときは好きもなさってたから分かると思うんですけど、右に曲がるときは左に体重かけるじゃないですか、はい、それを右に曲がるときは右に曲がるんだよって言ったら、その生徒さんというのはインストラクターの見本で頭目で見たイメージでやっていきますから、右に本当体重かかってるんですけど右に曲がるんですよ。
ほう、
暗示ですね。あの型を取るときとかもエピテーゼの型を取るときとかもやっぱ顔を取るときっていうのは全部覆っちゃうんで、結構あの閉所恐怖症の人とかはすごくパニック症候
群
になっちゃう人もいるんですけども、そういう人はもう近い身内の人に必ず近くで手握っててもらうんですけど、あの衛生士学校で講義させてもらうときもあるんです。その時も必ず友達か学校の先生に手握っててもらって、でその一回あったんですけど、その鼻の穴にその呼吸しなきゃいけないので、はい、チューブを通して、はい、でそこにその肩取るやつが入っちゃって、
うん、
一応あの冗談っぽくあの息できなかったらタップしてねとかって言うんですけど、本当にパニックになった人がいて、でそれもあの不安にさせちゃいけないんで、こっちが失敗した、まあごめんなさいとはもちろん言うんですけども、あの堂々と、あ、まあこういうこともあるよと。
じゃあごめんなさい、うん、ごめんなさいっていうのは最後ですか。
いや、あの随所にごめんなさいっていう言葉をかけるんですけども、うん、こっちがごめんなさいねごめんなさいねって言うんじゃなくて、あ、入っちゃったねごめんねって、苦しかったごめんなさい、今度あの呼吸できるようにあのちゃんと考えてやるから、はい、でそのトーンも自分で、そういう時は逆に落ち着いてトーン下げて、うん、パニックになってる患者さんとかお客さんにこっちがパニックになっちゃうと、
余計そうだね、パニックになっちゃう。
それら辺は多分経験もあるんじゃない
ですか。ありますよ、僕なんて特に
ね、え、鉄道員やってれば全体的にパニックになっちゃいますからね。
ありますよ、
それもあのトラブル起きた時にその、まあ、難しいと思うんですけど、逆に落としすぎるとまだこっちは怒ってるのになんだそのテンションはっていう風になっちゃう。
難しいんですよ、はい、そうすが、
そうそうそう、新事故の時だったね。
どうするんですか、
大変じゃないですか、お客さんは。
まあまあどうですかね、
そこはもう丁寧に、あ、申し訳ございませんと謝って
バカにするの
かって謝って、溜まっておりますお待ちくださいって、
それはやっぱ冷静に、
冷静にやると思う。
でもそのトーンはやっぱり考えます、その気遣います、
トーンはまあ低めに、まあ高ぶっちゃう、申し訳ございませんってなっちゃうと、うんうん、逆になんかお客さんも何なんだみたいな感じで慌てるから、うん、だからそこはもう落ち着いてやればね、
落ち着いてるけどこっちはドキドキしちゃうよね。
ドキドキしてるけど、まあそこはね、
やっぱ同じなんですね、うん。